渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。7月に入りました。7月の渋谷落語は第2金曜日、つまり12日から5日間連続10公演でございます。今月は同日月と月曜祝日ありますので、2時からと5時からの回、よかったら祝日どこかいらしていただけると幸いです。さあ、ポッドキャストのね、感想も届いております。サンキュー達夫様ということで、この方は熊本のアイスさん、熊本からいらしていただいた、ありがとうございます。私は視覚に障害があり弱視なのですが、あ、そうですか、僕もちょっとね入ってる弱視なんですよね。 Google や Mac の地図アプリを駆使してすごい人混みの中ユーロスペースへ。人の多さはザ東京かなと思いながら向かって現地に着いて、会場に階段を上がって向かうと、何やら聞き覚えのある BGM、 おお、これこれと思いながら着席。もともと学会での状況、たまたま渋楽開催期間中だったので一泊延泊して初渋楽、快楽亭ブラック師匠の声の張り方はすごいと感動しました。達夫さんのおっしゃる演者さんの素振りはさすがに見えませんでしたが、会場を包む空気の振動など堪能させていただきました。次回の状況が今のところいつになるのか分かりませんが、次は新宿、池袋、木馬亭、どこかの演芸場に行ってみたいと思います。ポッドキャストこれからも聞かせていただきます、ということで、熊本のアイスさん、ありがとうございます。そうなんですよね、ポッドキャスト聞いて会場に来てくださった方に安心していただきたいのも込めてですね、このポッドキャストで使っている BGM を会場時の BGM に使ってるんですよね。まあ、なので、なんかちょっと連動してるなっていう気分を持っていただけて本当に嬉しいです。あ、そうやってよかったなっていうふうに思います。学会で上京なさったんですね。ブラック師匠、快楽亭ブラック師匠、また夏のね、たがやというお話やっていただきましたが、まあ芸歴50年、もう本当にすごいですね、今ブラック師匠で渋谷落語な。まあ基本的には独演会ベースで活動なさってる方なので、まあこのように他の落語家さんと一緒に出るっていう機会なかなかないかもしれないんですけれども、そこでまあ本当にね、縦板に水と言いますか、いやすごい落語なんですよね。本当にね、ぜひブラック師匠も生で聞いていただきたい方の一人でございます。まあでも会場の空気感聞いていただいて本当にね良かったかなと思います。さあ今日もですね、これ素振りが見えないとどうかわからないですけれども、春風亭少将さんの講座お届けしたいと思います。基本的にこのポッドキャストで配信しているのは聞いて理解できる、まあむしろ聞く落語向けの方の講座をお送りしているわけなんですけれども、少将さん基本的にそうですね、生の講座、普通の方よりも倍以上の動きや、まあ、表情、ありますので、まあ音声だけだとどうしても伝わらない、あるいは誤解をされてしまう部分もあるんですけれども、ちょっとねこの波動だけでもね感じていただきたいということで、まあ、普通のラジオとかだったらなかなかオンエアできないかもしれませんが、少々さんで、この春風亭少将さん、ね、前回は春風亭少陽さんという、またこれ春風亭昇太師匠のお弟子さん2人ですけれども、いよいよね昇太師匠もご結婚ということでおめでとうございます。でその昇太師匠、ね、まあ、やっぱり秘密主義ということで弟子も誰も知らなかったなという話ありますけれども、この少将さんが、まあ、筆頭なので、まあ、この少将さん真打ち昇進すると、まあ、本当に新たな時代に入ってくるかなというところでございます。春風亭少将さん、千葉県松戸市出身でございます。現在2つ目、そうですね、創作も古典もなさる方ですけれども、まあ、今ですとね創造シーというまたユニットをやってるんですよ。まあ、渋谷落語でもおなじみですけども、立川吉祥さん、滝川小井橋さん、玉川大福さん、そして春風亭少将さんの4人のユニットなんですけれども、ちょうどこの7月の5日金曜日の夜から毎週4週にわたってね各それぞれの講座の様子をお届けする、 まあ、あのテレビも放送されるということでね、あの本当に今勢いがあっていいんじゃないでしょうか。レギュラーかなんかもあるといいななんて思うんですけれども、まあ、それだけ注目度の非常に高い方で、創作もやれば古典もやると。で、まあ、真打もそろそろ近づいてきてる人でございますんでね、少々さん本当に僕出会った頃からするとまたいくつもこうステップアップしていてね、非常に将来も楽しみな方ですけれども、やはり売れてくるといろんな仕事にもこう関わることになる。まあ、例えば今あのナレーションの仕事なんか結構やってるんですよね、フィロノステっていうね、結構手広くやってんだよね少々さんね。まあ、そんな、話もありながら、まあ、こういう仕事も受けてんだねなんていうのも体感しつつ、まあ、またさらにですね、単独独演会もあるんですよ。少々さんね、割とこう独演会は結構定期的にやっていて、で本当に自分のコンディションを試す意味でもね、なんかいろんな独演会やったりとかしてて、さすがすごいなと。これだけお忙しい方がね、やっぱ自分のためだけに独演会やるっていう、で本当に現在地、自分がいる現在地をお客さんに見てもらうっていう少々一人会なんていうのもね、これ9月の6日、千代田区立の内幸町ホール、こちらの方でやります。で渋谷落語的にはですね、この少々さんを舐め回しても楽しめるっていう、もう本当に猫が一人で遊んでる姿を見て爆笑できるっていう回が7月の公演の初日です。7月の12日6時から7時の一人落語、春風亭少々さん1時間でございます。なのでぜひこの回に集合していただいて、少々さんを堪能してですね、9月の独演会、まあ、こちらの方に行くか行かないか決めていただいても構わないかなという。まあ、本当に少々さん今、いろんな方とも関わって非常に注目度の高い方なんですけれども、やっぱりね少々さんね、調子がいい時と悪い時っていうのは結構あって、調子がいいかどうか自分で測りかねてる時にやる古典っていうのが何本かあるんですけれども、今日はそんな古典の一つでございます。聞いてください、どうぞ。
わけわかんないやつ、春風亭少将ですよ、ろしくお願いします。まあ、松戸なんちゅうのはね、ろくなとこじゃないですよ、本当に。本当ですよ、私小金高校ってとこ出身なんですよ、松戸のね、新松戸の近くの高校なんです。でこの高校がまたひどい高校で、全校集会で校長先生が皆さん上履きで登下校しないようにお願いしますっていうような、そういう高校だったんですよ。また本当にひどくてね、どういう高校かっていうと、新松戸で自転車がなくなると、新松戸で自転車がなくなったら高校に行けば見つかるっていうふうに言われたんですよ。常磐線っていうのを通っててね、この間松戸で待ってて常磐線ついて開いたんですよ。ここに正座してるおじさんがいるんですよ。礼儀正しいのか悪いのかどっちなんだろう。すごいんですよ。ただね、こんなこと言ったらなんだけど、コスケロク兄さんと一緒にしてほしくはないんですよ。どっちかというと私の住んでるところは都会だから、松戸の中でもね、最寄り駅が松戸駅なんです。私は松戸から徒歩30分なんですよ。でも松戸が最寄りなんですよ。コスケロク兄さんなんか本当も奥の方なんですよ。クリンクルちゃんっていうマスコットキャラクターがいるんですよ。ゆるキャラみたいなのクリンクルちゃん。私はこのクリンクルちゃんのほっぺのあたりなんですよ、松戸駅のあたりなんですよ。もうなんかコスケルカリさんも本当端の方、この逆のほっぺのあたりなんですよ。風景が描くのにね、小学生の時風景が描くのにコスケルクアリさんの地域って茶色しかいらないって言われてたんですよ。文房具屋から 茶色がなくなってしょうがないと。茶色しか使わないから、一緒にしないでほしいんですけど。ただね、松戸っちゅうのはね、電車混むんですよ。すごいですよ、朝なんか通勤ラッシュ、総武線とかもそうだけどね、すごいんですよ。駅員さんがこうやってグーッ、押す専用の駅員さんいるんですよ。カーッとパンパンなんですよ。真正面から見たら電車ちょっとこう膨らんでんですよ。本当ですよ。嘘だと思うでしょ。本当ですよ。嘘です、すいません。とにかくめちゃくちゃ混んでるって話なんですよ。すごいんですよ。もうイライラしてっからみんな、すごいんだからして、おい、本当ですよ、おいって言ってるんですよ。なんで座ってんだお前。若者に座ってんじゃねえよお前、お年寄り立ってんだろお前、そういう時席譲れよつって怒ってんすよ。だから怒るとこ探してんすよね、見つけたって。怒って、そんなにお年寄りに見えませんでしたけど、言ったんすよこいつが。そしてグワッと、チームここにお年寄り立ってるからね、何言ってんだお前、どう見たってババアだろ。おばあさん、よりおばあさん、こんなになってすごいんですよ、女子高生騒いでんすよ、これから上野行こうよっつって、いいねいいね、うるさ、上野で男ナンパしようよっつって、いいねで、カラオケ行ってさ、男にカラオケ代全部払わしちゃおうよ、いいねいいねっつって叫んでんすよ、やばいやつらだから、もう誰も注意しないんですよ。北千住で人がダッ乗ってきて、女子高生たちの隣に OL が座ったんです。そしたら女子高生たちが OL に向かって、おい何お前隣座ってんだね、どこ行くんだよな、なんだな、ふざけんな、誰に断り入れて座ってんだ、絡み出したんですよ。こう言ってやんないと男スタると思ったから、私前に座ってたんでね、何やってんだ、優先席座って、静かにしろって言いたい気持ちをぐっとこらえて座ってました。怒る人っていうのはいてね、本当に、私もね、怒りがこう溜まってるんですよ、今舞台やってんですよ、舞台の稽古行ってんですよ。この稽古場に友達がいないんですよ、一人もいないんです。言ったら舞台役者さんだからみんな仲いいんですよ。わけわかんねえやつ来たになって座ってんの、一番後ろの席なんです。でこれは何かって、ここだけの話ですよ、ここだけの話にしてくださいよ、ツイッターとかで書かないでくださいよ。こちらく兄さんから頼まれたんですよ。こちらく兄さんが舞台出るね、出られない日があると、ね、その出られない日出てくれないいいですよ、いいけどもこれも大変だと、稽古行かなきゃいけない、これはもう多分無理ですって言ったら、いや大丈夫なんだって言うんですよ。何が大丈夫かっていうと、こう読むだけだと、ね、語り部役だから読むだけだから、そんな稽古いらないんだって言うんです。あ、じゃあいいですよって台本送られてきて見たらセリフがすごいパンですよ、それを言っちゃおしめよみたいなセリフがこういっぱいあるんですよ、だから制作に、いやちょっと、こんなセリフあったらちょっとこれ稽古しないとダメじゃないですか、言ったらそうですって言うんですよ。そうですって言われてもちょっと、いやいや無理なんですけど、じゃあ分かりましたって言ってね、まあいくつか、まあ来る日にちをこう決めて、それでまあ来てもらえばいいですなんて言ったら、いつまで経っても返信ないんですよ。関係者の人いないかな、大丈夫かな。まあいいや、それでね、まあ、スケジュールこう出したんですよ、そしたら待てと暮らせと返信が来ないと、見てでも、ね、前日に来るんです、そのスケジュールが、明日来てくださいみたいな感じで。いやでもその仕事も入っちゃってると、そしたらもうこっちがさっきスケジュールもらってたんだから困りますとか言うんですよ。そうですか、来られた、 ダンスとかあるんですよ、ダンスが。ダンスできるわけないじゃないですか、私が。こっちだっかりさんが絶対無理ですよ。なんで文句があるかっていうとね、こちら神さんっていうのはね、男気あるから何でも結構ね、こう怒るよ、よく怒るんですよ。あの下北沢成金っていうのがあったんですけど、これで庄屋がまあ番頭だったんですよね。私の弟弟子の庄屋がまあその事務所から頼まれてまあ差配してたんですよね。まあちょっとこう、まあなんていうの、そのまあ2日あったんでね、まあこっちはまあ誰それ出る、こっちは誰それ出るってことをまあ庄屋がまあ決めたんですよね。でゲストが来るっていうことになってたんだけど、そのゲストに連絡がちゃんとこう行ってなかった、まあそのまあ、細かい話で言うと、まあ、ギャラがいくらとかね、そういうこう連絡が行ってないと。そしたらこちらからさ、お得意あるから失礼だろうと、そのゲストにね、そんな連絡行ってないって、まあ、ちゃんと連絡しとけよっつって庄屋に言ったんですよ。そしたら庄屋も、いや僕も頼まれただけだと、そのったら差配するのをね、頼まれた、これを頼まれただけだから後のことは分かんないですよって言うんですよ。それはまあ正論じゃないですか、庄屋の言ってることはまあ正論ね。でこちら兄さん言ってることも正しいね、お前番頭なんだからちゃんとしろよっていうのも正しい、どっちも悪くないっていう話なんです、これはね。それを頭に置いといてくださいよ、うん、そう考えるとですよね、まあ言ったらこの舞台に関してはこちら兄さんが私にとって番頭じゃないですか。だって頼まれたのもこちら兄さんから。それがね、こんなことだ、読むだけだったのが演技もありダンスありになってると。三越劇場でやるんですよ、絶対見に来ないでくださいよ、大変なことになってるんで。え、いやいや、聞いてた話違いますよねっていう話なんです。こちらクアンさんにどうなってんですかって言ったら、いやその言った庄屋にそういうこと言ってるじゃないですか、言ってんだけどどうなってんですかって言ったら、そうなんだよな、大変だよなって、こっち側に来たんですよ。いやいや、こっち側の人間じゃないから、あんた俺文句言ってんだよ、こっち、そうだよな、大変だよな、聞いてたのと違うよなって、そういう男ですよあいつは。絶対に書かないでくださいツイッター、すごい来るんで、こちらクアンさんからね、18日からが本番ですので、こちらクアンさんの回はぜひ見に行ってください。私の会はね、まあ、興味がある人だけ来ていただいたらいいなと思いますけれども、まあ、そんなことでございますね。こう怒りっていうのはやっぱあるわけですよね。こんな穏やかそうな私でもあるんだからね、もう江戸っ子なんか凄まじいですよ、切れ方、本当ですよ、江戸っ子なんてもう切れるから。インクいますか、こんにちは、インクいますか、おー、ハッツさんかい、どうしたんだ、手紙書いてくれ、手紙、あ、お前さん字上手じゃないから書きましょう。誰に書くんだい、うちにいるカカーだ、カカー、え、カカー、あこ、お前のおかみさんどこかへ出かけてんのか。いや、そうじゃねえんだよ、おめえなんかいらねえから出てけって、あの手紙だ。まあ、それ離縁状って言うんじゃないのかい。そうだよ、離縁状だよ。2本書いてくれ、2本、1本はおかみさんに書くんだろうが、あとの1本は誰に書くんだい、うちにいるババアだ、ババア、あ、ババアだ、ババア、なんだいそのババアってのは、知らねえのかい、ババア、しわくちゃババア、たくあんババア、梅干しババア、最近じゃしわが縦によってからかさババア、横によるとちょうちんババア、縦横で京都ババア、縦横斜めで三次元ババアって、知らねえかい、ババア、ババア、あれお前のおっかさんじゃないのかい、人聞きの悪いこと言ってもらいたくねえね、じゃおかみさんのおっかさんか。いや、そうでもねえんね、なんなんだい、なんだか知らねえけどうちにやるんだよ、だからうちの主じゃねえかなと思ってよ、この間寝ずに考えたんだよ、そしたらなんてことねえな、3年前にうちの親父が死んだろ、あれの連れ合いだってんだよ。じゃあおっかさんじゃないのかい、まあそうとも言うな、何言ってんだお前は、本当にもうしょうがない、実のおっかさんに離縁状を書くそんなバカな話があるかい、何か訳があるんだろ、聞かせておくれ、聞いてもらおうじゃねえかよ。俺よ、まあ昨日仕事が休みだったからよ、まあたまにはうちで一杯やろうかなと思って、魚行って魚あつらいでよ、ゆいって帰ってきたんだよ、そしたら台所に置いといて魚がねえんだよ、で下見たら皿が割れてんだよ、でよく見たらうちの皿じゃねえんだよ、魚屋の皿なんだよ、だからカカアに、おい皿割れてんなっつったんだよ、そしたら割れてるよっつうんだよ、いや割れてるよじゃねえこの野郎、えうちの皿じゃねえなっつったら、そうだよっつうんだよ、これ魚屋の皿だよなっつったら、そうだよっつうんだよ、いやそうだよじゃねえんだよ、なんで割れてんだよっつったら、 私こっち向いて仕事してたんだよ。そしたら台所でガタガタって音がするから何かなと思って振り返ってみると、こんな大きな猫が魚くわえて路地へ逃げようとするところ、こんちくしょうってんで物差し持って追いかけようと思ったら、さっき、ね、魚くわえてプーンと皿を蹴って落っことして割っちゃったんだよ。私こっち向いて仕事してたんだから、物は順に行ってるから不思議はないよ。私は後ろに目がないよって言うんだよ。魚がさらわれてさらわれたんだよって言ってめえこんな野郎と思ってぶっ飛ばしてやろうと思ったらよ、さっき言ったババアがいいんだろ、あいつが出てきやがって、女房を殴るなんてとんでもない、女房を殴るなら私は舞台って言うからよ、じゃあてめえでいいよ。なんだお前、さっきから聞いてたら実のおっかさん殴ったのかい。殴るわけねえだろうが、よく言ってんだろ隠居さんが、実のおっかさん殴っちゃいけねえって。はあ、そうかそうか、ああ殴らなかったかい、蹴飛ばしたよって。なお悪いよお前、本当にもうしょうがないな。お前はちょっと料金が変わってんだな。まあそんなこともあるんじゃないかなと思ってな、ここに手紙を書いておいた。これ持ってな、長谷川町の新道に紅ラボをなまるという偉い進学の先生がいるから、これ持って親子の道、夫婦の情と、まあいろいろと面白い話を聞かせてくれると思うから、この持って行ってきな。私は別にね、隠居のところに使いに来たわけじゃねえんすよ。どうしてもやって言ってくれや、その代わり言ったら消えてくれよ。なもん2分じゃなくてもいいんだよ、5本でも10本でも書いてもらってよ、壁にパッパッパッパッって貼っとくんだよ。で後から来た家計に引きちぎって渡して、引きちぎって渡すからよ、頼んだよ。なお野郎、ふざけんじゃねえっつんだ、このうちだよ。なんだ汚ねえうちだな、おいおい、あっぱれめんよ、おいハッパラメンや、ペーや、ペーや。誰だ表でピラピラ言っているのは。用があるならその戸を開けてお入り。この野郎お前、スクスペシャルミス、戸開けねえで部屋か言ってんだよ。ほらぶっ殺した。驚きましたな、人のうちの戸を開けるなりぶっ殺すぞとは。何かご用かな、用もねえのにこんな小汚ねえうち来れるか言ってんだ。手紙持ってきたんだ、ほら読め、ほら日が暮れちまうからよ、ほら早く読めよ。どちらから？岩田のご隠居から。そうですか、じゃ返事があるといけませんのでおかけになってお待ちください。はいはい、うん、ああはいはい、ああなるほど、あそういうことでしたか、あなるほど、あそういうことでございましたか、なるほど、貼ったぞこの野郎めよ。なんだこの野郎お前、手紙と人の顔を資産に見分けてゲラゲラゲラゲラ笑いやって。いやこれは私失礼いたしました。お使いの方と思いましたら、あなたが山田八五郎さんご本人か。そうだよ、あなたが山田八五郎さんだ。自分で八五郎さんとはおかしいな、まあ、そこではお話ができません。まあまあこっちへお上がり。そうかい、じゃあ上がらせてもらうよ。うわ、何かごちそうするかい。いやごちそうはしませんがな、お手紙はすべて拝見いたしました。これによるとあなたは大層短気としてあるな。誰がタヌキだこの野郎。いやタヌキではない、短気、気が短いイラチ。喧嘩がお好きということが書いてございましたが、あなたは喧嘩がお好きか。お好きかか、好きだのクマだのツッパしちゃねえぞこの畜生め。こっちは三度の飯より好きなんだよ。喧嘩のことを考えるとよだらけが出てきちゃうんだよ。しかしそんなことでは損がいくだろう。そんなことなんかねえよ、もう得なことばっかりだよ。あいつのことバーン殴ったらスカッとすんだろ、またバーン殴られたら気持ちいいだめ。ほら得なことばっかりだよ。変わっておりますな。しかしあなたに殴られた方はたまったものではない。あなたという方は何笑ってんだよこの野郎め。何なんだめ。あなたという方は堪忍という言葉を覚えていただきたいな。堪忍のならぬ堪忍するが堪忍、堪忍の袋を常に首にかけ通し、破れたら縫え、破れたら縫え、なむなみだべつ。よかうね、合わしちゃいけませんがな。柳の木をご存知か。南から風が吹けば北へなびき、東から風が吹けば西へなびく、風の吹くまま吹かぬまま、むっとして帰れば角の柳かな。面白いかな。そんなもんは赤犬の尻尾だ。赤犬の尻尾とは面白くねっつんだ。これは面白いって、おめえが面白かったらしょうがねえだろうが。ではもっと分かりやすくお話をいたしましょう。あなたが道を歩いていると夏のこと、 どこかの小僧が水をまく。その水が誤って着物の裾を濡らす。さすればあなたはどうなさる。どうなさるだ。そんなもん小僧とっ捕まえて、お前のせいで濡れたろうが、ふっさがんだ、ふってやれ。小僧といえば子供だ。その子供を相手に喧嘩をなさるか。お前子供相手に喧嘩するわけねえだろうが。その小僧の襟首とっ捕まえてよ、尻をパッとまくって、タッタッタッタッタッタッタッ、そのうちの中飛び込んでってよ、おめえんとこでどうしてこういうバカなチャリ買ってんだこの野郎つって、お前ら全員両国橋のたもとに首に紐ぶる下げてよ、プランプランプランプランつってよ、身の虫に刺すぞつやれ。では今度は狭い路地を歩いてみますと、無視すんじゃねえ。どこかのうちの瓦が落ちてあなたのつむりに当たる。さすればあなたは痛かろう。当たり前だろおめえ、痛えに決まってんだろうが。瓦が落ちてくんだぞお前、ダーン。あーかゆいな、そんなやついるか、痛えよ。ではその瓦を相手に喧嘩をなさるか。バカかおめえは、瓦が口きくのか。その瓦持ってよ、尻バッとまくってよ、タッタッタッタッタッタッタッ、そのうちの中飛び込んでってよ、おめえんとこじゃわけのわかんねえところに金惜しむからこうなんだろうが。その瓦持ってそいつの頭にダーンバーンつって、それでこれをまた俺の頭にもダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン、病院に行こうつや。変わっております。ではそのうちが、空き家ならどうなさる、誰か越してくるまで待つや。気の長いところも終わりかな。では今度は広い原中、一見にわかにかき曇り夕立ち。夏の雨は馬の背を分けるというが、その夕立ちに遭い、頭のてっぺんからつま先までずぶ濡れ。さすれば小僧に水をかけられても怒るあなたのことだ。さぞかしどこかに怒鳴り込むであろう。どこに怒鳴り込むの、頭のてっぺんからつま先までずぶ濡れ。んなもあれだ、尻をパッとまくってタッタッタッタッタッて、その頭のてっぺんからつま先までがずぶ濡れなんだろ。そんなもん尻パッとまくってタッタッタッタッタッ、てめえ歓迎やがったら逆ボタル。逆ボタルとは、頭ピカピカ光ってから逆ボタルだってね。んなもこっち江戸くらいな、パーかけ出すよ、パーかけ出すよ。広い腹中、行く先々で雨に濡れるぞ、濡れるぞじゃねえこの野郎。木見つけるよ、木、木見つけてよ、そこで雨や、広い腹中、木などは一本もない。居酒屋見つけてよ、そこで飲みながら雨がやむ、広い腹中、民家はもちろんのこと居酒屋などは一軒もない。どうなさる、どうなさる、どうなさる。あれな、しょうがな、ななな、しょうがねえだろうが。しょうがない、しょうがないとはどうしょうがない、天から降ってくる雨だろうが、我慢するよりしょうがねえだろうが。天から降ってくる雨だから我慢するよりしょうがない、あなたにそれが諦められるか、られるか、られねえかじゃねえだろうよ。もう我慢するよりしょうがねえだろうが。そこです。どこだよ、どこだよ、どこだよ。いや探してもしょうがない。はじめ小僧に水をかけられた時、小僧に水をかけられたと思うから腹が立つ。天から降ってくる雨に濡れたと思って諦めることはできぬか。また人につむりをはたかれれば痛いが、屋根から瓦が落ちてきたと諦めることはできぬか。また屋根から瓦が落ちてきたら、その場に居合わせた身の不運と諦めることはできませぬかな。これを我々神学者の方では、天のなす災い天災と言っておりますが、お分かりか。この野郎おめえらく高いとこ持ってきやがったな。ああさすがにな、天と喧嘩するわけにいかねえから。ああそれはよく分かった。ああお分かりいただけましたか。では今度は道のお話をよしなってんだよこの野郎。今更そんな話聞いても面白くもなんともねえんだよ。それよりようちの長屋だよ。あの長屋うちもう喧嘩っ早いやつが大勢いるんだよ、喧嘩好き。こんなもん、うん、 天才なんて心得てるやつは一人もいねえんだよ、うん、だからよ今からうちに帰ってこの天才ってのをみんなに教えてやろうと思ってんだけどよ、なんかさっき言ったなほら教えてくれほらなんかほら堪忍坊主がなんとかよ、いや堪忍坊主ではない堪忍、堪忍のならぬ堪忍するが堪忍、堪忍の袋を常に首にかけ通し破れたら縫え破れたら縫え、柳か南から風が吹けば北へなびき、東から風が吹けば西へなびく、風の吹くまま吹かぬままむっとして帰れば角の柳かな、遅かい、そんだけあったら大丈夫だ、いやでも蹴るからね、話に夢中になりましてお茶も出さずに失礼いたしました。
いいよおめえが出さねえと思ったらこのうちに火つけてくれよ、天が出さねえと思って諦めるよ
そう思っていただければ今後間違いは起こります。あすみませんがな、そこの戸を閉めていっていただけますかな。うるせえこの野郎、今教えてもらったばっかりじゃねえか、俺が閉めねえと思うから腹が立つんだろ、天が閉めねえと思え、バーカ、あの人の悪い天才ですね、今帰ってきたよ、本当にあんた今帰ってきたよじゃないよ、本当にまたそんな怒って、え今まで一体どこをどうほっつき歩いたんだよ、そうじゃねえんだよ、すごいぞお前、天才って知ってっかお前、天才だぞ、バカだよお前は、バカだ、バカと天才の天才じゃねえんだよ、天のなす災い天才なんだよ、何言ってんだよ、そんなことより大変だったんだよ、どうしたんだよ、うちの長屋で喧嘩があったんだよ、喧嘩これありがてえ、ちょっとよしなよしなってんだよ本当に、もうほら熊さんのところで別れ話があったろ、前のおかみさんのおよしさんときちんと別れないうちに新しいおかみさんおみっちゃん連れ込んじゃってさ、もうおよしさん殺す殺さないの大騒ぎだったんだよ、包丁なんか持ち出しちゃってさ、でも長屋のみんなで止めてくれてやっと今騒ぎが収まったところなんだよ、なんかみんな言ってたよ、お前さんいなくてよかったっつってうるせえこの野郎、俺がいねえと始まんねえじゃねえか、ちょっと行ってくるか、ちょっとよしなよしなってんだよ、うるせえこの野郎、素人は黙ってるってんだよこう早く天才が疲れたと思わなかったね、よしやってやろうじゃねえかな、おうクマいるか、おいクマ、
おおちょっと待て待て、ハッチが来たから、まあ後でゆっくりまた、
うん、すまねえ、ちょっとよ虫の居所が悪くてカカが引っ張りちまったんだな、あこの通り勘弁この野郎、虫の居所悪いでどうした、いや今よ長居のみんながこう騒ぎ止めてくれたとこなんだな、だから今日のとこは帰ってくれなんだよだからまあ今日のとこは帰ってくれよ、この野郎お前こんな動きしやがってお前、路上すくいしに来たんじゃねえぞこの野郎お前、そうじゃねえんだよ、俺今日おめえに言いたいことがあって来たんだよ、分かったまた明日ゆっくり聞こうじゃねえかな、だから今日のとこは帰ってくれ、この野郎お前これやんなこの野郎お前、この野郎お前ダメなんだよお前、お前は明日でいいかもしれねえけどよ、俺は今日じゃないとダメなんだよ、なんでだよ忘れちまうんだよ、何の話だよ、うっせえこの野郎黙って聞けってんだよ、うん、あなたが山田八五郎さんか、よせよ俺熊五郎だよ、まあ八五郎だろ俺が、そこではお話ができません、まあこっちへお上がりって、よせよお前上がるのおめえだろうよ、俺中にいんだよ、おめえが上がれよ、そうだ俺がお手紙は全て拝見しました、手紙なんか書いてねえよお前、何の話だよあなたはタヌキで淫乱だあなたは喧嘩がお好きだ、好きじゃねえよおめえだろ好きなの、綺麗だよあなたという方は、あなたという方は神主という言葉を覚えていただきたいな、神主の奈良の神主、駿河の神主、喧嘩をすりゃ中に天神寝てござる、ああこりゃこりゃお分かりか、分からねえよ分からねえ、なんだよそれ、神主と堪忍坊主が組に紐をぶる下げて両国橋のたもとでプランプランってやったらミノムシみたい、何の話だよそれお前、何なんだよ、南から東から北から、南から東から飛んできたきたカッパの兵、お分かりか、分からねえよ分からねえ、何なんだよそれ、
分かりでない、
ではもっと分かりやすくお話をいたしましょう、あなたが道を歩いていると夏のこと屋根から小僧が落っこちる、危ねえな、その小僧の頭に瓦を持ってきてバーンってやったら痒いですか、痒くねえよ死んじゃうよ、広い腹中、広い腹中、一見にわかにかき曇り夕立、慌てて小僧が水をまく、間抜けな小僧だな、その小僧の頭に瓦をバーンってやめろ死んじゃう、
夏の雨は馬が降る。嘘つけバカ野郎、馬の背を分ける言うたしってんだよ。その雨が降ってきたらどうなさる。どうなさるってお前、そんなの濡れちゃうね。あ、濡れちゃう、濡れちゃうじゃねえよお前。江戸っ子ならバッと書き出せよ。いいいい、めんどくさいから濡れる。キー見つけろ、キー見つけてお前そこ、いいいい、もうめんどくさいから濡れる。居酒屋んだよお前、居酒屋お前見つけてお前そこで、いいいい、もう酒飲めないしもういいよ濡れるよ。この野郎、この野郎てめえ、俺がおとなしく言ってるうちに。そう、分かった分かった、もうなんかあるんだろうな。居酒屋で一杯やりながら雨が止むのを待つよ。あ、残念でした、居酒屋はありません。何なんだよ、何なんだよお前、何が言いてんだよ。もうわけわかんねえんだよこの野郎。おめえもわかんねえ野郎だな。だからお前はよ、え、千の神さんが怒鳴り込んできて腹が立ってんだろ。そうじゃねえんだよ、天が怒鳴り込むと思うんだよ。これすなわち天才だって。何言ってんだよ、俺んとこじゃ繊細の間違いだよ。
といったわけで、聞いていただきましたのは春風亭昇々さんで天才、天の災いでございます。もちろん枕で喋っていたね、松戸のお話であったり、こちらくさんから受けたお話、仕事のお話だったりというのは冗談ですから、あの仕事を適当にやるということはないですからね。本気に受け止めらないようにお願いしたいんですけれども、ただね、やっぱこの話が重要な枕になっていて、天の災いと書いて天災、まあ、だからこちらくさんから仕事を受けたのも我が身の不運というね、ちょっとそういう、テーマも重なっているんですけれども、まあとにかくこの天災に出てくる乱暴者が新しいキャラクターで、落語に出てくるキャラクター全員少々さんなんですけども、演じ分けないんですけども、ね、とにかくこの乱暴な気の早いあの江戸っ子がですね、もう狂ってるんですよね。なんか最終的に自傷行為とかまでやってしまうというね、すごいおかしなキャラクターで、これは本当生で見ていただきたい。動きも含めてね、音だけで聞いてる人はまあどんなのかなってちょっと想像もつかないかもしれませんけれども、ガーって殴った後なぜか自分もガーって殴ってるっていう、もう本当ちょっとよくわかんないキャラクターなんですけどね、見た時は衝撃でした。まあ、そんな少々さん、ぜひね7月12日一人落語6時から7時まで見に来てくださいね。まあ、ラジオやあのテレビも出てる方なんで、ぜひぜひ春風亭少々さんの、公式 YouTube とかね、アカウント、 Twitter アカウントなども追いかけていただければと思います。その他またメールをね一通読みたいなと思うんですが、やっぱメール来ないね、なかなかね、あのメール来ないと配信もできないんですけども、皆さんポッドキャストの感想本当お願いしますよ。ハッシュタグしぶらく、カタカナでしぶらくですからね。初めてメールします。私は昨年の春突然糖尿病になり、医師から運動するように言われ、早朝にウォーキングをしております。あらま、落語が好きな私はウォーキングを始めて間もなくしぶらくのポッドキャストを見つけ、時にはニヤニヤしながら歩いています。大丈夫かな、あの瓦が落ちてこないかな、大丈夫かな。今日聞いた理恵先生の枕をニヤニヤしながら聞かせていただきました。あ、いいね、理恵先生、神田理恵先生、渋谷落語でもね出てる講談の方です。朝のウォーキングの効果もあり、今では糖尿病の数値も良くなっています。これからも早朝にニヤニヤしながら歩かせていただきますね。なるほど、気持ち悪いですね。ニヤニヤして歩いてる人見かけたら渋谷落語聞いてんのかななんて思っていただければと思いますけど、ありがとうございます。皆さんもしぶらく @gmail.com まで、あのポッドキャストの感想、あるいは講演の感想をお寄せください。またすでに何回かメールしたことがあるよという方はですね、あのメールはもう結構でございます。ぜひツイートお願いします。ハッシュタグしぶらく、ハッシュタグしぶらくでお願いします。またですね、私今月曜日の朝8時半から11時50分まで NHK でNHK ラジオ第一でスピンというね番組やってるんですけれども、今度7月15日に演芸レコメンドっていうコーナーをやる予定です。こちらの渋谷落語の講座、また若手2組紹介したいなと思いますんで、まあこの日はねちょうど祝日でございます。ぜひ午前中家にいるよなんていう人はね、NHK ラジオ第一すっぴん聞いていただければと思います。そちらの方でもお会いしましょう。というわけで、渋谷落語7月の12日金曜日から5日間連続10公演、 今月も皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。